思いたいの政治家に対する評価の文章を発表したいと思います。説明者は、本当です。では、よろしくお願いします。
まあ、そうですが、本日の説明させていただきます。環境モニタリング結果の評価について、本日16時45分安全委員会ということですが、原子力安全委員会は文部科学省が公表している環境モニタリングの結果について評価を行うこととしており、平成23年4月21日、昨日ですね、昨日の10時から本日の10時まで、ただし昨日公表済みの福島第一原子力発電所より20キロ圏内の空間放射線量率測定結果を除くに公表された情報に基づく評価結果は次の通りです。1、空間放射線量参考資料の1ページから3ページ、それから42ページから49ページですが、いつもの資料がお手元にいっていると思いますけれども、こちらの1ページ目は、まあ、いつも通りですけれども、モニタリング結果が示してございます。それから2ページ目は20キロ以上のモニタリング結果の推移として、まあ、暫時低減化しているという形が言えると思います。それから3ページ目には積算線量の結果がそれぞれ示してございます。それから42ページから49ページにはですね、緊急時の環境放射線モニタリング結果として福島県深川のデータがそれぞれ示してございます。本部に戻ります。東京電力福島第一原子力発電所20キロメートル以上の空間放射線量率については、局所的に比較的高い線量率が観測されている測定箇所が見られるものの、それらは健康に影響を及ぼすものではありません。一部地域において積算線量が高い地域が出ており、事故発生から1年間に積算線量が20ミリシーベルトに達するおそれのある区域は計画的避難区域とされたところです。引き続き天候や風向き等も考慮して線量率の推移を注意深く見守る必要があると考えています。2、空気中の放射性物質濃度、これは参考資料の4ページから12ページですが、4ページにはダストサンプリングの測定結果以降、関係のデータが揃えてございます。4月の20日に採取された資料の測定結果のうち、要素131の最大の放射能濃度は 1.59 ベクレル、これはですね、9ページをご覧いただくと、ちょうど真ん中より少し下でしょうかね、4月20日のデータが 1.59 ベクレルということで出ております。それから6ページのところには次の説明ありますけども、セシウム137の最大の放射能濃度は 1.02 ベクレルパーリューレでした。今の6ページのところに示してございました。要素131およびセシウム137とともに濃度限度を下回っております。しかしながら引き続き天候や風向き等も考慮して空気中の放射性物質濃度の推移を注意深く見守る必要があると考えています。3に入ります。航空モニタリング、航空機モニタリングの測定結果については新たな情報提供はありませんでした。なお本件に関する4月17日の見解は以下の通りですと示してございますが、括弧内は省略させていただきます。4、環境資料、参考資料の13から30ページにまとめてございますが、13ページの土壌モニタリング結果以降でございます。陸水、池の水または雨水、陸道、硬化物及び海水についてモニタリング結果が得られています。雑草、陸道などで比較的高い値が依然として観測されています。なお引き続き浄水、蛇口水ですが、食物の測定を継続することが必要です。海水の測定結果に関しては新たな情報提供はありませんでした。なお本件に関する昨日の見解は以下の通りですということで括弧の中に示してございますが、申し訳ありませんがここも割愛させていただきます。海産物の測定結果については厚生労働省が発表する要請に係る情報を注視してください。環境モニタリングについては文部科学省の取りまとめの下で関係機関が鋭意実施しているところであり、今後とも気象変化等を考慮しつつ監視を継続することが必要と考えます。 個別ですが、都道府県別環境放射能水準調査、これは31ページに細かく出ておりますけれども、水準調査の資料として出ておりますが、空間放射線量率、各都道府県における空間放射線量率については、過去の平常値の範囲と比べ高いところもありますが、健康に影響を及ぼすものではありません。2、浄水、蛇口水ですが、厚生労働省が発表する行政にかかる情報を注意してください。なお、文部科学省が取りまとめた環境放射能水準調査結果、浄水のデータを評価する限りにおいては、宮城県、栃木県等の浄水で、放射性陽性や放射性セシウムが検出されておりますが、その値は放射性要素で最大 0.86 ベクレルパーキログラム。これはですね、33ページをご覧いただくと、33ページのちょうど、3分の1から3分の1ぐらいのところでしょうか、 0.86 ベクレルパーキログラム。放射性セシウムで、これは次のページをご覧いただくと、2.1 ベクレルパーキログラムであり、いずれも飲食物の摂取制限に関する指標を下回っています。今後とも監視を継続することが必要と考えています。以上でございます。
本日についてはその環境モニタリング結果の評価については大体昨日と同様な結果ですので、私の方から特にコメントは加えることはありません。じゃあということで、
じゃあ質問をお願いしたいと思います。いつもの通り、お正月とお名前をはっきり言っていただいて、から質問の中にも投稿の中で共有できるようにお願いしたいと思います。では質問してください。マイクはないか、マイクはないか、大きな声です。
わかりました。大きな声です。アイランド DJ というネットメディアの岩上義文と申します。よろしくお願いします。すみません、今日発表のですね、環境モニタリングのことではなくて、昨日勉強会が院内で開かれました民主党の勉強会です。そちらの取材をしていたところですね、出てきた発言についてちょっとお尋ねしたいと思いますけど、原子力委員会の規制課長、小原さんという方がいらっしゃると思うんですけれども、いらしていただいて、その場に、鳩山前市長の質問がありました。今まで、放射線、どのくらい、放射線物質が出ているのかで、いろいろ数学的な議論もあって、対数なんだから言いにくれば1日あたりの結果が出るほど等々の、ご意見が前市長からありまして、結局出てたのが、要素が16兆7760億ベクレル、セシウムが要素換算40倍にして137兆2800億ベクレル、1日あたり合計154兆560億ベクレル、これはその場ではですね、100兆ベクレルというふうにおっしゃったんですが、後河内宏新事務所が確認をして、正式な通知ですと報告された、これは通知です。私として確認しております。これは従来言ってた通知よりも、随分高いように思うんですが、その点をご確認させていただきたいと思います。それが一点。それとやはり同じその勉強会の場でですね、別の議員の先生方、先生からお尋ねがありました。これは東電のですね、所長が3月11日当日、現場にいなくて、現在もなお勤務が、東京勤務が、そして非常用電源は機能していたが、それを上手に使うこと、こなすことができなかった。これ現場の指揮の問題があったのではないかというお尋ね。これに昨日、保安員、それから原子力関連団体の方が出したんですけど、お答えできなかったようでした。この2点についてお聞きしたいと思います。ご確認とご回答いただければと思います。よろしくお願いします。
まず それはその勉強会 の, その詳細についてあの、私はその、よく聞いていないのですけども、我々としてあの出している数字は超とかいう形で言うと、なかなかその頭の中でピンとあのイメージできないので、あの10の17乗ベクレルのオーダーの数字をその要素131についてお示ししている、具体的には 1.5×10 の17乗というのが、我々が公開した時点での要素131についての積、総放出量ということでした。で、あの、お尋ね の, その後半の部分がよくわからないのですけども、1日あたりの量ということをおっしゃったんですが、
言い方の方法
という
の
は100
兆ベクレ
ル、
100兆ベクレルという表現を、その100兆ベクレルという表現に基づいて、今私はお尋ね申し上げました。で、10の17乗何乗という言い方があると思いますが、国民に分かりやすい方法を示していただいて、この1日当たりについてはこれまで言ってきた名義がだいぶ多いんですね、6倍ぐらいのあるんじゃないかという話になっているんですが、それをご確認してお願いします。
100兆ベクレルとの、あの、私の暗算は違っていなく、10の14乗ベクレルということになると思いますけれども、あの、その平均値として、3月23日の時点でのその、公表の折だったと思いますが、あの、これは、これはその総放出量ではなくて、要素に関する内部被ばくについての、積算線量についての公表した時点で、オーダーとして 1×4×10の14乗ベクレル、パーアワーという形でのお話をしたと思います。あの、デイではなくてパーアワーですね、というような数字について、あの、従来言及したことはあるかと思います。
まあ、それあのアワーでも24かければデイは出ませんけど、そうすると、あの、数値が、あの、この23日の時点の公表の数値と、だいぶ違うんではないかと、どうして違うのかというところ。
あの、23日の時点で言及したのも、その代表的な数値ということ で、ありまして、もちろんその、あの、原子力側の状況が、事故の当初から今日まで随分変化している。あの、そのためにその放出量については、あの時間あたり、あるいは日あたりの放出量としては、あの、桁が、あの、違うぐらいに大きく変化しているということです。
この現在の、これ、昨日発表された、というか、お尋ねによって、こう、出てきた、絞り出されたといった方がいいと思うんですけれどもね、154兆560億ベクレルという間違いのない数字です、新調査。
1日あたり、あの、154兆ということ、になりますかね。あの、先ほど申し上げたように、その、我々がその公表している数字は、4月の、これ5日までの、総放出量ということになっていると思いますが、それが 1.5×10 の17乗ベクレルということになっている。で、まあ、これを例えばこの間 の, あの、日数で、割り算して平均値を出せば、 ある数字が出てくるかと思いますが、それがお尋ねの数字かどうかというのはちょっと今手元では確認できません。
確認していただけますかね。その少なくとも、あの、民主党与党の重要な勉強会で、公の場で、あの、ネット中継をされていて、そこで100兆というアバウトの数字をおっしゃったんですよ。その100兆というアバウトの数字ではなく、正確な数字ということで、後、あの、確認してまいりますと言って出した数字ですと。ですから、その、こう、私はどう出るというふうに言われても困るんですけれども、明確にしていただければと思います。
ですから、あの、繰り返しもしますけども、その、3月11日の時刻から4月の5日までの、その積算値として、1.5×10 の17乗という数字を申し上げている。ですから、それをその日にちで割れば数字が出てくる。それから3月23日の段階で申し上げた、10の14乗ベクレルパーアワーというのは、その代表的な数字であったということです。
いや、そうではなくて、昨日おっしゃられているので、あの、小原さんという方がおっしゃられているので、 その私が適当なこと言ってるわけじゃないんですよ。でこの数字と皆さんがおっしゃってる数字に夢の違いがあるとか、その、単位の取り方が違うとかっていう、そういうしとぼけな話の仕方をしないで、国民に説明していただきたいんです。どういうことなのかわからないですよ。
はい、はい、小原がですね、どういう数字としてそれを述べたのか、タイムを含めて、本人に確認いたしまして、明日のこの場なりで、きちんとご説明いたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
はい、お願いします。あと、講談の質問
お尋ねの内容についてはまずその東京電力に確認すべき内容であると思いますが、我々としても必要であれば東京電力からの報告があった時点で保安院から聴取して、それについて、何らかのその考えを必要があれば示すということになると思います。
現時点でそうすると原子力安全委員会としてはその事態情報というのを把握してないということです。それからまた必要があればというか東京電力に確認することということで、皆さんとしてはそれは自分たちの方で積極的に情報収集して、ことの把握とそれから処分あるいは対処するべきことだというふうにお考えになってないということでよろしいでしょうか。
我々としては現時点ではそのような報告は受けていないということです。でその必要性についてはまずその安全規制行政庁である保安において判断してその結果として繰り返しますが必要に応じて原子力安全委員会に報告するということになると思います。
重要性はどういうふうに
、ちょっとご質問の趣旨がよく分からなかったんですけど、もう一回繰り返していただけますか。
電源が残っていたのではないかと。そして、現場の責任者、総責任者であると、その東京電力の所長がその場にいなかった。また現在の東京勤務になっているという話。これを第一審の方からですね、こういう事態は本当なのかということと、それは問題なんではないかという、お尋ねがあった。で、それに対して、出席していた会長主席、原子力安全委員会長の保安員の方々がお答えになれんかというんでしょう。それからこれってことが重要なことではないというふうにお考えなのかどうか、その認識をちょっとお尋ねしている。
その非常の電源が生きていたのではないかと、電源というのはいつの時点でどのような形で生きていたのか、ということによってその今回の事故の進展への重大性というのは変わってくると思いますので、今おっしゃったようなことだけで重大かどうかということは直ちに判断できません。
はい、では
基本的にモニタリングは文科省の方で選定した場所を文科省が、測定したものをこちらの方に上げてくるというふうな状況でよろしいですか。
これについては松尾先生から補足してもらえるかもしれませんが、原子力安全委員会はそのモニタリング結果の評価について、行うということになっておりますので、その評価の観点から必要なモニタリングについてはモニタリングを実施する文部科学省に対していろいろとお願いをして、可能な範囲で対応していただいてきていると、そういうことです。
はい、
あと少し補足させていただきます。もう以前にお出かけだったらその時に説明し上げておるんですけども、3月のちょっと定かな日時はちょっとあれなんですが、スピーディーのですね、予測を精度を上げていこうといったことを、やってた時期があります。そういったことでですね、そういったことでは当日の風向等を参照しながらモニタリングポイントを行って、そこでの空気を引っ張っていただきながら測定をしていただくといったようなことも合わせてお願いしてございます。
そうすると確認取れないんですが、実際の福島の原子力発電所の周辺部分に関しては、土壌調査の東京電力がやっているのはないので、基本的に効果がないので、もうちょっとそこから離れた 周辺地域というのは土壌分析等はされたことというのはありますでしょうか。要は東京電力の方で、そういうこの土壌分析に空間整備に関して、マンパワーがないという理由で、マンパワー各地系のものしかやってないんです。でアルファとかベータに関してはほとんど分析を今までやっていないんですが、ここら辺をやっていないということに関して安全委員会さんもどういうふうな話を持っていて、これからそういう必要があるのかどうなのか、その辺考えるお伺いできればと思います。
東電さんはプルトニウムなんかの分析もされてますが、そういったことですか。
これから増やすという話はしてるんですが、基本的にその時間がかかるといって、1回やっては10日間とっぱかりになったりとか、間がもう飛び飛びになってしまって、どういう状況なのかなっていうのを、分解のほうでどう認識されているのか、どう思います。
プルトニウムの分析っていうのは実は非常にこう時間がかかるものなんです。これはあの資料をサンプリングしてからですね、その分析までにっていうのは非常にこう時間かかりますので、私も昔、
時間かかるんですけども、
はい、
それ以前に室内でのサンプリングを実際に行ってないんですね。広い発電所の中で参加者というのがじゃあ十分なのかどうかで、信者の動力の敷地協会であるとか敷地外であるとかに関してはそういうサンプリングの必要はないのかどうか、その辺お伺いできるかと思います。
現状まだこう中の方に入りにくいところですので、多分今後いろんなこう人が帰ったり、いろんなこうそこの地面のこう活用ということを考えるときにはですね、もう少し精密な分析をしていくということになろうかと思いますが、
当面は
ちょっとまだ入れないですからね。
原子発電所の中に関しては、
事業者が今対応してますので、はい、
ちょっとよろしく補足よろしいでしょうか。ここで行っておりますのは、その文科省などが行っている、環境モニタリングの結果についての、安全委員会がどう見ているかということですけれども、この環境モニタリングっていうのは、発電所の周辺の住民の放射線安全の観点から行っているものであります。で、この事故の早い事故が起きて早い段階ではこういった環境モニタリングを行う場合、着目すべき放射性核種としてはその要素131ですとかセシウム137あるいは134といったところが重要でして、こういったものをまずきちっと抑えるということに優先度を置くというのが、環境モニタリングの常識になっております。ご質問ありましたプルトニウム等についてですけども、これについてはですね、文科省の方でも敷地外、敷地からこれ20キロよりさらに遠いところでですね、3月23日に一度土壌を採取して分析した結果を4月1日に、いつだったの、発表が4月1日ですね、発表してございます。そういうことで、当面はそういった要素とかセシウムに優先度を置いてやっておりまして、必要があればですね、プルトニウムなんかも調べるということで行っています。
はい、
まもなく一時帰宅が始まろうかと思いますけれども、その際に帰られる住民の方の行動としてどういうことをすればいいだろう、注意点等があれば。
これについてはですね、具体的な準備などこれから現地対策本部あるいは生活支援チームの方で自治体と話し合いながら具体的に詰めていくことになるわけでして、そういう中で実際一時帰宅される方にはどういうふうに行動していただくかとか、具体的にそういった中でご指示されるものだと思っています。でその点については昨日もそういう質問ありましたけども、原子力安全委員会からは、
質問の仕方を変えます。高い放射線量が観測されている地域に入る際に、住民の人が入る際に、どういうふうに一般的に行動したらいいというふうに考えられるかを。 アップをするとか、一切できたら、
線量として高いところに入る場合の注意事項というようなことをおっしゃっておられますでしょうか。一つは、まずこれはもう、昨日もお話ありましたけども、被爆の時間を短くするといったことをやっぱり考えなきゃいけないわけですよね。ということで、従前から出てると思いますが、今回の場合も1ミリシーベルトを基準にしながら、その中に入る時間をどの程度コントロールするかと。これは要はこう、中に入るんですから、もう、バスに乗った時から現地に着いて、現地での、仕事を終わられて、また帰ってくるまでの、その間、すべての中での時間になります。で、2時間とかなとかって話がありましたけれども、それは高いところはそういった。ただ、いろんな均等に皆さんが活動するんだったら、そういった時間でコントロールしようかという、それはちょっと別の話にして、占領的にはそういう被爆の時間をできるだけ短くするということしか基本的にはまずありません。あと、内被爆についておっしゃいましたように、空気のダストを引っ張っていて、だいぶこう落ちてきてはいるんですけれども、マスクをしていただくとか、防護服を着ていただくとか、そういったことでなるべく放射能に接触する、ことを少なくするといったようなことが必要になってきます。
例えば、庭等で作業して、ここに立てて、吸い込むというのはやめた方がいいと思います。
おっしゃる通りですよね。なるべくこう、粉塵を、そこの地域がどの程度汚染されているかっていうのはこう分かりにくいですから、なるべくこう粉塵を吸い込むとか、そういったことは避けた方が一般的にいいと思います。そのために、マスクをしていただくなり、あとはこう、素手で触ることはないと思いますけども、事後にきちんと手を洗っていただいたりといったようなことは非常に必要なことだと思います。
それから水溜まりだとか、比較的放射性物
質がたまりやす
いところだと思うんですけれども、それ
も
そういう理解です。あるいは
くぼみ、くぼ地だとか、例えばこうぬかるみなんかがあるとですね、あまりこうそんなところっていうのは靴にもついてしまいますし、また後でこうきちんと洗わなきゃいけないといったような作業ことがありますので、なるべくならそんなことを踏み込まないようにしていただいてた方がいいと思いますね。なるべくそういったことでこう自分でもこう気をつけながら汚染をないようにといったことで対応していただく必要があるかなと思います。難しいです。おっしゃいますように確かにこう流れていくとですね、各種がくっつきやすい性質を持つ土とかっていろいろあることはあるんです。ですけど、そこの地域がどういった状況かちょっと定かでありませんので、そういったことは一般的にあるといったぐらいしかちょっとお答えできないです。
余計なことですけど、松尾先生はいろんな注意が必要であるというふうにおっしゃいましたけど、これは望ましいというぐらいにお考えください。今回の一時立ち入りについては、浴びる占領について、非常にこう厳しく制限しているわけですので、それで、どうこうというような占領ではない。ですけども、その中でできるだけ不要な被爆を避けるような、注意をするとすれば、今、松尾先生がおっしゃったようなことだというふうにお考えいただきたいと思います。
初めて言った20年ですけど、工程表なんですけど、工程表は受け取られていると思うんですが、工程表たちの評価というのは、何とか書かれてるかもしれないというふうに、
当日にもその同様なご質問がありましたけれども、当日お答えしたのは、現象の状態というのは、大変、依然として難しい状況にありますし、それをその安定な状態に持っていくというのは、これもまたその技術的にも非常にその高度な内容のもので、世界で初めて実用化されるような、そういったものも含まれているということです。しかしながら、その東電がその責任を持って提示した工程表ですので、くれぐれもその安全に留意して進めていただきたいというのは、我々の考えです。
その後ですね、その後、いろんな世界、メディアも含めてですね、十分な裏付けがないと、
しかもそのあそこに書かれた期間では達成の見込みがほとんどないんじゃないかというそういう批判もあって、真摯と裏付けを出すべきじゃないかというような評価がこうされていると思うんですけれども、そういう意見を受けてですね、安全委員会として、単にその、まあ、当然信頼するのではなく、裏付けとなる資料を出すようにということを積極的にこうこうあと、まあ、政府なりこう補完員なりにアドバイスするというようなことはまだされてないんです。
まあ、裏付けというあの お言葉の意味によると思いますけども、あの、まあ、我々はその、まあ、特にその安全に関して、あのその公衆の安全に関わるようなことについては十分あの注意していただきたい、その部分についてはその技術評価をちゃんとしていただきたいというふうに思います。あの、まあ、それ以外 の部分、要するにその技術が提案されている内容が示されたスケジュールの中で実行できるかどうかというようなところまでの裏付けというものを我々が今の時点で求めるのが、それが関心の必要だというふうに思っています。
そうですか。つまり周辺の人の安全に関わるんじゃない、将来の安全に関わるんじゃない、つまりそこに沿っているスケジュール通りのことができるのか、それとまだできない、ただ検討中のものに過ぎないのにそういう形で実行できるために書いているかということによっては、そのプラスに関わるじゃないですか。将来的にも関わるし、そこをないがしろにしといて、完全に漏れてるところをないがしろにしといて、安全の評価だけするんだっていうのは、それはちょっと、一番肝心なところをなんかスルーしてるような気がするんですけど、何ですか。
肝心な部分を どのようにその抑えていくかというその考え方が大切だろうと思います。先ほど申し上げましたように、そのまあ、そこに示されているようなことを実現するためには、これからその技術の具体的な詳細について詰めていく必要があるものがかなり残っているというふうに思っています。その段階で今の段階でそのあそこに示されている形通りで通りのスケジュールでできるかどうかということを東電に対して、言えば約束させるようなことがおしゃれな意味で有効か、我々としては最終的にその安全な状態に達成することを注視したいということですね。
私が聞くことがあるのは、結局今の段階で東電だけでできないことがあるんだったら、それができないということを正直に明らかにして、まあ、世界の協力を仰ぐとか、そういうことが速やかな解決には有効なんじゃないかなと思うんですから、なんて言うんでしょう、その空白を埋める、マスクの空白を埋めるような努力というのは、その範囲の安全委員会の方にですね、積極的にこう促すというのは重要じゃないですか。結局当然はそのなかなかこう外部の人ですね、入れてないようなところも見られるので、まあ、今すぐ回答結構ですけども、ちょっと検討いただければと思います。そういうことが安全委員会というのは、
ご承知のようにその政府と東京電力が協力した形で、海外からの、 その技術協力を受け入れるようなことも進めてきている。おっしゃるようにその、東京電力としてそういったもしその国内だけで賄えないような技術があったとすれば、そういったことも含めて、もちろんその自社だけで賄えないようなその技術的な能力が必要であれば、そういうものに対して国内からいろんな協力を求めることも含めて、そういうことをもちろんやっていただきたいというふうには思っています。
はい、
まず、革新の話をされてますよね。基本的にはまず、 その海産物ないしはまあ水産生物にですねどのように取り込まれているかということの分析から入るんですよね、これね、普通ですから、まずその中にどれくらいの放射能があるか、それからあと今度はその中にどういった核種が入っているか、それから今検出されています要素、それからセシウム、まあ、将来、まあ、そのセシウムとかなりくっついて出てきてしまいますが、ストロンチウム、そういったものから入っていく、それからあと東電さんが今まで報告されている中にはランタンとか等も出てますけども、まあ、そういった各種がどういうふうにして見つかってくるかといったようなことでですね、一応かなりこう系統だって分析していくということにはなろうと思いますが、まず今見つかっているものがどの程度海産生物に濃縮しているかといったところから分析が始まることになりますね。ですからそういったことを一応方向としてされるんだと思います。
ちょっと補足させていただきます。おそらく今のご質問は今日、12時半からでしたか、文科省安全委員会、経産省で共同で発表した環境モニタリング強化計画についての関してだと思いますが、ここでは具体的な実施方法については、文科省安全委員会が中心になって関係のところとお店で連携を図って、その具体的なやり方はこれから決めていくということになってますので、今この基本計画の中、強化計画の中では水産資源の調査はやるということははっきり言っているわけでして、その具体的なやり方どうするかは私どもと文科省中心になって水産庁などと検討する、その際には松尾先生など専門的な知見も出していただいてですね、具体的なやり方を決めていきたいと思っています。
基本的にはあそこの全面海域から取れる魚っていうのは基本的にはほとんどの魚を一応当たらないといけないと思います。もう質問されてるんで大体お分かりだと思うんですけども、食物連鎖の中の高い方にはだんだんこう時間が遅れながらもだんだん現れるとされてます。そういったことですので少し長期的にもやっていかなきゃいけないというふうには私は思います。ですから魚の種類というのはこの魚というふうに限ることはないと思いますね。今ここ上がって取れたものを見て測っているという感じで聞いております。ですから一応今モニタリング計画今度は強化していくということですので、今度はどの地域で どの海域でどのように取ってくるかといったことをやっていかなきゃいけないんですが、今中に入れないんですよね。ですからいずれはその中に入っての海産物の採取といったようなことを計画されることになろうかと思います。
中というのは20キロくらい
なんですか？ごめんなさい、ということです。全面海域の話をしてたんで中って言いましたけども、そういった魚を選んで取ってくると、そして一応安全を確認するということになってきますね。
今の点なんですが、今のお話だと魚種に関しては基本20キロ圏内ということなんですけど、 そういうことではなくて、
その全面回帰って言ったら、まあ、発電所の前、それからもちろんその茨城県でもという話がございますよね。そういったですね、影響がいっているとおぼしきところっていうのは一応基本的には調査されるものだろうと思います。まあ、今後もう少し進められるとは思いますけども、やはり広く、と測らないとですね、まさに、コーナゴなんかはですね、まあ、ほとんどこう、水と一緒に動くとかってよく言われるんですけども、その他の魚は回遊しますので、やはり回遊業は回遊業として測っていくと。ってことは必要かなと思いますが、
具体的に
どこ
からという
メド
みたいなのがありますか。
まだよく聞いて、その日については聞いておりません。
その後は、
例えばどういう形で行きますか。これは森谷計画をご覧になっていると思いますのはですが、一応文科省さん、水産庁さんが一応 協力しながら実施されるんだろうと思っておりますが、
安定会としてはいつ頃までにやった方がいいみたいな考え方、制限ってされていくわけですね。
魚の利用の仕方によるんですけども、こっち、まあ、我々とすればちょっとこう、一応データが出てきたから の、まあ、評価ということになってきます。多分それは中入ってこれ東電さんがどのようにされるかというのはあれなんですが、昔からあの海域では漁業者に頼んでですね、魚を取ってそれを分析するということを従来からはやられておりました。ですから、今回それをどのように、まあ、水産庁さんが協力されれば、水産資源所なんかもこう協力しながらやっていくのかなと思うんですけども、ちょっとその具体的にはまだちょっと分かっておりません。利用される海藻についてはですね、同じようにやっていかないと、海藻については結構前も話したことがあると思うんですけども、濃縮ケースというのは結構高く評価されております。そんなこともありますので、同じようにこうきちんと分析するといったことで、特に利用のあるものについてやっていかないといけないなと思っております。
朝日新聞の申します。もしくは計画的避難区域とか義務区域の話が出てましたけれども、それによってですね、モニタリング の場所が増やしたりとか、そういうこともあるのかなと思うんですけれども、安定に関してですね、まあ、増やすならばこういうところがいいとかですね、こういうふうにしてやった方がいいみたいなですね、そういうアドバイスといいますか、ね、そういうことをされているのか、もう今からどういうことをやっていきたいのかというのがありましたら、
今後ですね、もう発電所がこう一つは事故がまだ収まってないということがあるんでですね、まずそのことが実は非常にこう制約事項にはなっておるんですが、そうはいえ中になかったです。今度施設が20キロから中に向かってですね、この土地の利用ないしは住民の人が帰るといったことを当然考えていかなきゃいってのですね、モニタリングというのを考えなきゃいけないんでですね、今こういろんなこう測定されてますが、必要によってはもう少しメッシュを細かくといったようなことも必要になってきて、まあ、その段階で安全委員会としてもサジェションすることがあれば、まあね、お願いするといったことになると思います。
今言ったようなことですが、安全委員会から特に注意をしましたのは、こういったその区域の変更によって、従来から行われていたそのモニタリングがその不連続にならないように、モニタリングというのは、費用ってどういうふうに変化していったかということをちゃんとこうトレースできるような形で、体系的に行うことが大切なので、その点については、注文をいたしました。それから、入居圏内等については、モニタリングが開始されたところですけれども、航空結果等も含めて、当然ながらこれから注意深く見ていくということになると思います。
私は勉強の方が申し訳ないんですが、安全委員会の役割として、基本的に事前な部分に関しても、説明代理を出していくというのがあると思うんですが、今回の事故に関しては、そういった部分というのは、あまりこの対策本部について、安全委員会の方が何かを制限になるかという形では、やられていないという感じなんです。その今の話だと、環境モニタリングに関しても、評価だけという感じで取れるんですが、でそうすると、例えば、初期の段階で、マダム委員長がもうそれに現場を見にしたのじゃあ、それは環境モニタリングだけを見にしたのかという話になってしまうと思うんですけれども、その辺の認識というのは、あの役割という会社の認識というのは、どういうふうに考えていますか。
原子力安全委員会は、さまざまな分野において、その対策本部長からの、要請に応じて、助言を行うということで、対策本部の会議の場での、助言だけではなくて、これまでにさまざまな省庁からの助言依頼や、情報提供依頼に対して、対策本部を通じたもの、それ以外のものも含めて、安全委員会としては、そういった、要請に対して答えているということです。先ほどの委員長の、件についても、これはもうすでに、委員長自身が、そのように、表明しているところですけれども、事故当初の、非常にその厳しい状況にあって、政府に対して、それに対する対処策についての、技術的な助言をした。よく知られているのは、格納容器弁当という操作についての助言ですけど、そういったことも含めて、いろいろと、政府側に対して、技術的なアドバイスをして、したということです。
今現状、それから今後に関しても、そういう形でやっていかれるのだと思うんですが、その辺はいかがですか。今後は環境モニタリングで評価だけをしていく
と思います。それはその今言いましたように、その助言というのはその要請に対して行うものですので、
要請がないということ
で、
対策本部からは全く要請がないということ。
今言いましたように、環境モニタリングだけではなくて、さまざまな判断、例えば、計画的避難区域といったその区域設定に関する技術的な助言、といった、いわばその政府側 の, その行政判断に関わるその技術的な考え方についての助言といったものをさまざまな形で行っているということ。
実際の要するに発生しないで起こっている会社に関しての技術的助言であるというのは、そんなに今は、要請がないということです。発生する事故対策に関して、
我々は先ほど申しましたようにその公衆の安全に関わるものについて仕事をするということですので、例えばよくご存知 の, そのタービン建屋あるいはそのトレンチに溜まったその排水 の,、その海への放出の問題、といったような判断について助言をしているということです。
すみません。そうしますとね、やはり工程表の点についてもきちんと助言をしていくべきじゃないですか。きちんと資料を供給して、それが具体的にできるものかできないのか、もしできないことをできると言ってるんだったら、そんなことじゃあかんというふうにきちんと主張するべき立場にあるんじゃないですか。
その原子力安全委員会はそういったその技術開発段階でその技術開発がフィジブルであるとかどうであるとかいう形でのその助言をするというそういう立場ではありません。で、まず具体的なその工法等についてもそれをその安全の立場から監視監督するのは安全規制行政庁である原子力安全保安院の役割です。 で、その中でその必要なものについて、我々が、その助言の要請を受けたときにはお答えするということになります。
もちろんそうなんですけれども、ただ、あれだけ世界からね、批判があるわけですよ。全く裏付けがないじゃないかと。そういうものをその政府が受け取って、法案を受け取って、それに基づいて政策がなされることについて、それはまさにその周辺の人たちの健康被害につながりうることだから、もっと小さなものを出させろと、出させるべきだと、そういうふうに考えられておりない。あれでいいっていうこと。法案員としては、あれに基づいて、東電がやっていくことについて、構わない。東電が自身も、あれは、願望が半分入っているというようなことを言ってるんですよ、会見で。そのように基づいて、その政策が進められることを、安全委員会として放置するわけです。
そのようなことについて、政策が進められるということについて、ちょっと、どういう趣旨でおっしゃっているのか、よくわかりかねますけれども、今の時点で分かっていることとしては、その原子炉施設側がその安定化して、いわゆるその放出がその管理された状況になれば、例えばその計画的避難とか、避難準備区域とか、そういったところについて、見直しをする、そういう段階になるであろう、まあ、そういうことは考えられているわけですね。で、それは別にその、今の時点でその3ヶ月とか6ヶ月とか9ヶ月とかいった形でその東京電力がその工程表に示したものがその政府側の決定としてなされているわけではないというふうに理解しています。
その災害対策本部ですよね、統合本部、これは政府、いわゆる官庁が、トップとなって、いろんなことをこう、決定していくわけですよね。ですから今のお話だと、どうもその東電がやるのを、眺めて待っていると、様子を見ているというようにしか聞こえないんですけれども、そういうやり方自体がおかしいというふうに安全委員会の方から助言をする必要があるんじゃないですか。法的にそういう括りになっていると思うんですけど、その東電に任せればいいという括りじゃなくて、きちんと本部長が指揮を取って、指導していくというような法的な仕組みになっていると思うんですけど、それを東電がやることを放置して、報告さえさせておけばいいと、そういう状況で動いているんだとするならば、それ自体がおかしいんじゃない
ですか。ご質問の趣旨がよく分からないんですけど、その法的な括りになっているというのは、別にその本部長がああいったその技術提案 の中身にまでその立ち入って指導するとかそういうことではなくて、あくまでその、原子炉設置者である東京電力がメーカー等 の助力を得て、ある技術的なプランニングをして、それについてまず、先ほど言いましたように、その本部のもちろんメンバーでもあるところの安全規制行政長である原子力安全法案員が、その中身の安全の観点からのレビューをするという、そういう、それはおっしゃるような、法の国であるというふうに思います。
そうじゃなくて、別に、官庁がアドバイスできる立場になるとは、もちろん思わないですよね、現実的にですね、アドバイスできるとは思いませんが、官首相も責任を持って、これで一定程度、合理的なものであるという判断をして、それに基づいて、行われるんじゃないか、その、募集へ向けた歩みっていうのは。東電に任せておいて、ああいうんですよ、補修に向けてやってみると、それで、後で、どうなるか分からないように、現時点でその責任を持ってチェックしないっていうんですか。
そこについては、東電が工程発表した後の経産大臣の記者会見で、原子力安全法案を中心に、まず経済産業省として、あれがきちっと行われていくか、ちゃんと確認をしますと、その作業の進捗の確認と、あとその作業の安全の確認をやりますと言っておられるわけです。それで、今その減災法が動いている状況なんですけども、そういう状況下では、その必要があれば、政府対策本部長は事業所にも指示できるわけでありまして、そういった時に安全委員会がまた助言を求められると ということもあり得るわけでして、まあ、我々安全委員会というのは直接事業者に対してああだこうだ言うんではなくて、あの本部長がおっしゃるときにはそれに対して適切な技術的助言を行うということで、まあ、あのそういうあの役割を与えられてますんで、我々もその保安員を通じてその作業の進捗あるいはその安全確保がどうなっているか、それはもう当然あの重大な関心を持って今後フォローしていくことになるわけです。
きちんとしたものを出してみるという指示を保安に対してアドバイスを積極的にされてはいない、それをされるんじゃないかと言っている。つまりあの法がその助言を求めた時だけあの安全委員会が答えればいいというのは分かりますけれども、そこを超えて、積極的なアドバイスが必要な時期じゃないですか、次回じゃないですかということです。
あの前回の安全委員会の時にあの保安に対してはあのきちんとフォローしてくださいと申し上げてますけども、その具体的なやり方はですね、あの我々がそのいちいち橋の上げ下げ指示するんじゃなくて、そこはやはりその保安としてですね、適切なやり方で臨んでいただきたいということです。あのもしあの今後いろいろ聞いてですね、不足だと思えばまた具体的な指示することはこれは十分あり、
先ほどもちょっと一つ確認だったんですが、そうすると現状では対策本部長である会社大臣か、会社大臣あるいは保安員の方から、工程表に関しては、これはどうだという要請は、助言の要請というのはないということでよろしいですか、具体的なものは。
はい、あのこれまでの時点ではないです。
よろしければ終わりにしました。はい、ありがとうございます。